バスケトークラジオ、
はい、第62回目バスケトークラジオを始めさせていただきたいと思います。本日お送りするのはマイク新調しました岸ととも
です。
こんばんは。
こんばんは。
今日は愛ちゃんお休みやねんな。
あ、そうですね。
愛ちゃん忙しいね。
ちょっとね、年末
バタバタとしておられるみたいで ね、
はい、
マイク新調したんですよ、
ね、かわいらしいマイク、
ネーミングも可愛いんですよ。
なんて読むんですかこれ。
ね、ブランドはね、ブルーっていうブランドなんですよ、はいはいはい、でブルーのいろいろシリーズがあるんですけど、うん、ネッシーって言うんですよ。あ、
そうなんだ。
ネッシーっぽいよね。
まあまあ、まあまあまあ、連想はできますね。
できますね、
はい、
これもちょっと後で上げようかな、うん、はい、画像で、
はい、
ネッシー以外にもマイクちょっといろいろ触りますけどね。
ほうほうほう。
ネッシー以外にも種類がありまして、いろいろ変わったネーミングがあるんで、皆さんね、ブルーマイクで検索してもらったらね、あ、こんな可愛いネーミングのこんな可愛い形したマイクがあるんだなっていうのは分かっていただけると思います。
ユーマ的な名前ついてますか全部。
ね、いえそうではないです、はい、これはねリスナーさんのお楽しみでね。
なるほど、
はい、ちょっとまた見てもらいたい。
はい、
さてともさん、
はいはい、
すごいいろいろバスケの話題がありますね、12月って。
そうですね、バスケットの季節と言ってもいいんじゃないでしょうか、うん、
そうですね、
はい、
早速ですけれども、
はいはい、
ウィンターカップ、
はい、
組み合わせ発表されましたよ。
そうですね、
うん、ちょっと見てみます。こんな感じでございます。ずらずらずらーっと出てきたのがウィンターカップの組み合わせ。
はい、
この時期なんやね。兵庫県は早い方なのかな、予選。
兵庫県はめっちゃ早いですね。
めっちゃ早いですね、はい、やっと発表されました、
はい。
23日から29日まで高校の一番を決める、
うん、ね、そうですね、
出場チームをちょっと見てみたいと思います。こんな感じ、じゃじゃんと。北海道もだいぶ決まってきたね。東海大4って絶対出てくるような、
ね、まあ名門ですね。
そうですね、
はい、
札幌山手女子出てるし、
はい、
岩手盛岡一律、
はい、
効率が強いんかな。
まあよう聞く名前ですけどね。
あの河村選手いるじゃないですか、
はい、
盛岡南ですよね、
はいはい、
そうです。あれも効率ですか、
はい、あ、だと思います。
で宮城は清和学園、
はい、
男女アベック優勝してるんです
ね。そうです、うん、
あ、福島東陵、福島県、
そう
来ましたよ私。
その東陵高校に。
東陵高校に。
あ、そうなんですね。
はい、バスで行きましたね数年前になりますけれども、はい、でね、福島東陵高校ってその時1位じゃなかった。
あ、そうなんですね。
福島県で。
ほうほう。
でもなんと中国人留学生をバスケとして入れてて、うんうん、すごいいいセンター。
あ、そうなんですね。
うん、まあその時はちょっと勝てなかったんですけど、はいはいはい、ようやく力をつけて福島東陵高校出てきましたね、
はい。
うん、ちゃんとしっかりした寮が。
あ、そうなんですね、
うん、宮城はね、もちろん土浦日大出てきてますね。
そうですね、
うん、埼玉も安定してきましたね。招致深谷、
はい、
もう必ず出てくるようになってきてます
ね、 そうですね、
うん、千葉県は市立船橋ですね、
はい、
これは育英高校、もうすぐ、1月3日もお正月集まりがあるんですけれども、うん、その時に現役生は午前中だけやってね。
そうですね、
午後から毎年一律船橋です
ね、はい、
ずらずらずらずらと振り組むね。石川にも北陸学園ってあるよね。
そうですね、はい、
あ、ともさん福井県、
うん、
これ読めるようになりましたか。
何でしたっけ。
明日は、
明日はか、
明日は、
はい、女子ですね、
はい、県立明日は、
はい、
足跳ねと書いて明日はらしいですよ。だいぶちょっと分かってきましたね静岡も藤枝明誠安定して出てくるようになりましたね、はい、うんうんうんうんうん。滋賀県は高専、京都はもちろん、兵庫県報徳、
はい、
女子は一山、
はい、
あ、奈良文化とか出てますね。奈良県、福岡は今年は福岡第一なんやね。
インターハイ1位の福岡大堀が、
はい、ええ、
まあシードに出れるんで。
あ、そういうこと、
はい、
さすがともさん。
で、あとは宮城明誠がいるんですけど、
ええ、
宮城明星も2位なんで出れるんですよ、無条件で。だからということですね。
そういうことか。で2位で清和学園が出てると。
はい、
あ、2位ちゃうわ。え、予選もないんですか、もし優勝したら。
予選
はあると思いますよ。一応ゲームするんですかね、はい、そうか、優勝してんのか、はい、開催地枠で京北出てますね。
はい、東京、
東京、必ず東京1個出るんですかね、
うん、そうです、だから2校出てるんちゃいますかね。
2校出ることになる、
はい、で兵庫県です
かね。兵庫県ね、どこ
報徳はですね、
ああった、ほんとや。1回戦の相手、なんかオシャンティーな名前ね。
オシャンティーですね。
アレイセや湘南、
はい、神奈川県代表ですね。
なんか僕が昔住んでたマンションの名前に似てますけどアレイセや湘南高校、
前回のインターハイを初出場したちゃいますかね。
へ、えーんですか。
あのセネガル留学生がいると思いますけど、はい、
報徳田中先生は八村塁君ともね、
はい、やってますので、
ビッグセンターの能力の高いセンターとね、
はい、
やり合うところっていう、はい、どんなアジャストしてくるのやなって、
まあ、またうちの田中千佳弘にアドバイス求めに来るんじゃないですかね
そうですねまさかバストラね、報徳の監督聞いてくれてると思わなかったんで、ね、はい、よかったですね。女子の兵庫県、高知県、
はい、
県立岡豊と読むんです
ね。そうなんですね、はい、
頑張ってほしいですね。
そうですね、まあ共に1回戦突破を、
うん、
はい、J スポーツでやるんでね。
あ、そうですね、
はい、寝れない日が続きますが、
今年はもう全部見たろうですね、はい、でね、トモさん、
はい、
これウィンターまだ始まってないんですけど、
はい、
インカレ、
うんうん、大学ね、
大学、
はい、
終わりましたね。
終わりましたね。
結果がもう
出ましたか。
皆さん結果は知ってると思うんですけどね、
はいはい、
インカレはですね、なんと筑波が優勝しました。
はい、
で筑波ね、61年ぶりなんですって。
そうですね。
そして2回目、
なんか意外に少ないんやなイメージありますけど
ね。ねえ、筑波ってでもインカレにはずっと出てるんでしょ。
あ、はいはい、途切れてない
ってこと。途切れてないっていうのは、
なるほど、
11年ぶりの2回目。
ね、それ考えたら結構壁厚いんですね。
ねえ、やっぱり難しいんよね、うん、いろんなこう流れがあったりとか、はい、その時の運があったりするのかなと思わせるのはこの得点でございます、
はい、
ベスト4なんか見てくださいよ、トモさん、
うん、
どこがあってもおかしくないんですよ。
ベスト4どこ残ってるんですかね。
ね、まあ、東海大、
はい、
拓殖、
はい、
それから筑波、
うん、
青学、
おうおう、もう有名どころばっかりですね今は。
あ、ごめんなさい、青学違います、大東文化大です
はいはい、
はい、この大東文化大、なんと筑波と2点差、ワンゴールのゲームしてます、
うん、
準決で、
うん、
ね、67対65、
うん、
ここもし大東文化ぶち破りでもしてたら東海に勝ってたんじゃねっていう話もし、
そうですね、は
い、また東海も手前準決で拓殖と4点差のゲームしてます。だからもう拓殖勝っとっても、筑波とやり合う力十分にあったと思うんですよ。
なるほど。
さらにですよ、この拓殖準々決で2点差1ゴールのゲームしてます。相手は明治、すごくないですか。
まあ、共に全部関東一部なんですかね。
そうなん
ですよ。だからもう手の内を知り尽くしと、じゃあ知り尽くしてるんですかね。
そうなんですよ。ただこのベスト4の中で大躍進というのはやっぱり大東文化大、関東11位でございました。
そうですね、
うん、
5年前ぐらいは優勝してますよね確か。
あ、5年前優勝してたんや大東文化、
はい、
すごいですね。選手も取れるんかな、
ね、その時は今、うん、どこかなちょっと分かんないですけど、阿部選手、九三かな、
あ、九州産業大の
高校、
九州高校、
はい、
はい、あの頭つるっとして、
そうそうそう、
めちゃくちゃ能力高い、はい、
それがガードしてた時優勝してますよね。
完結で大東文化と拓殖がやって、
はい、
大東文化が64-76、12点差、
うん、
大東文化勝ってますね。 見れてないんですよ僕。
そうですよね、BS 富士で放送あったみたいですね、
は
い、
あ、そうなんです
か。これ NHK まで NHK で放送できるぐらいまでならないとダメですね。
うん、してもいいよ、
なんでしないんですかね、なんでしないっていうところなんですよね、はい、
そして女子、
はいはい、
女子どこが優勝したんでしょうか。早稲田、
うん、
女子の場合は僕詳しくないので、
はい、
ちょっとニュースの記事読ませてもらっていいですか、
はい、
中日スポーツが伝えてます、
うん、
第66回全国日本大学バスケットボール選手権大会の女子決勝が29日東京代々木第二体育館で行われ、関東第1シードの早大、早稲田よねこれ、
はい、
同第2シードの白鵬大に85対66で完勝してて、結構空いたんよね。
そうですね、
3年ぶり2度目ってすごい最近力つけてるんよ、はい、優勝を果たしたと。大会最優秀選手賞も受賞したセンターのこの人ね、日本人、桂という字に葵という書いて読めません、すみません、
桂葵じゃない、
桂葵な名前やからね、失礼やから、
まあ、そうですね、
ごめんなさい、これからね僕どんどん J スポーツ見て勉強します。4年生桜花の方やったんですね、
はい、
を中心に前半だけで47対25と大差をつけた、うん、3位決定戦は東京医療保険大学が大阪体育大学に81対60で勝ち、うん、関東勢で1位から3位を独占となった、大阪体育が何年か前優勝してたよね。
そうですね、
うん、大阪体育といえばね、一人スーパープレイヤーいるらしい、
は
い、
そうなんですか、
もうちっちゃい子らしいんですけど、ドリブルがえげつないハンドリング持った子がいるらしくて、ちょうどね育英高校の後輩と最近会うことがありまして、牧大和君っていう後輩なんですけど、はい、彼と会った時、彼はね大阪体育なんですね、
はい、
もうえげつない子いますよと、そんなうまかったら おいどんなんって稚拙な質問したところ、あの日本代表ですあ、それ分かりやすい、すごいです、はいはい、試合終了のブザーが鳴ると残り1分から足を引きずりながらコートに入った早稲田主将神崎由香、この中村学園出身らしいですね。涙でくしゃくしゃになった顔を両手で覆った選手たちがその元に集まり、最後に180センチの桂葵が大きく手を広げて全員を抱きしめる。大会第2戦で左膝前十字靭帯を断裂した主将のために、その思いが3年ぶりインカレ制覇の原動力となったと。昨日ヘッドコーチの萩原さんに LINE して、終盤までに勝負つけるから10秒でも1秒でもいいから神崎をコートに送り出してくださいとお願いした。うわちょっともうしびれて涙出そうなんですけど、そんなことできる自信はなかったけれども、それぐらいしか神崎にできることはなかった。桂葵はそう言って泣きじゃくった。この思いが後半20点前後のリードを保ち続けながら、最後まで投手を衰えさせなかった理由だ、はい、神崎選手前十字靭帯断裂やって、でもこのご時世やからさ治るんじゃないと思って今呼んでるけど、断裂し一昨年ね、右前十字靭帯断裂したんだって。で去年に右、また右なの、また右の半月板を損傷やって、連続で1年後おきに、で合計約2年間棒に振ったと。今季ようやく復帰にこぎつけると、プレーでも精神面でもチームの中核となって、リーグ初制覇へ突き進む原動力になる。
まあ、でも怪我してても、主将になるぐらいリーダーシップのところなんですね。
そうやね、はい、卒業後は一般企業に就職するんだって。
もったいない、
ね、いや一般企業スケットチームないのかな。
ああそういうことですね。
どうなんだろうね、まあインカレ感動のドラマがあったみたいですね。
もっと放送してほしいです
ね放送しても見れへんかったらあかんからね。
そうだから民放でね、
民放でね、
はい、
民放か公営放送の NHK、
そうです
NHK 行ってほしいけどね、
NHK のね、
はい、はい、さてさてチャカチャカと、ハイペースでニュース紹介してますけど、
はい、
今度はね中学校、これはねちょっとローカルなネタでね、神戸市の中学校なんですけど、 大会名ちょっと長いですけど頑張って聞いてくださいね、はい、神戸市種目別新人戦バスケットボール大会、
はい、新人戦ってことですか、
はい、まあ、種目別新人戦バスケットボール大会、新人戦ということですね、
はい、
優勝したところがね、
うん、
港湘南中学校が優勝した、
ちょっと聞き慣れない、
そうでしょう、
中学校です、
はい、港中学校っていうのがあったんですけど、
はい、
我々世代の時はね、うんうん、もちろんあったと、うんうん、まだできてね、新設校なんかどっかと合併してると思うんですけど、
ね、
新しい中学校なんですよ、めちゃくちゃ綺麗らしいですよ、でここに女性の監督がおられてね、優勝した、でここにはね、なんと、
うん、
ミニバス上がりの選手が一人もいない、
ほうほうほうほう、中学校からってことですか、
中学校から全員がバスケットを始めた、そのチームがですから2年、最低で2年、
うん、
かけて、
はい、
叩き上げたチームが、
うん、
もうミニバスたくさんの魚崎中学に勝ち、
はい、
兵庫県のタイトルを手にしたっていう、ね、
神戸市の、
神戸、あ、ごめんなさい、神戸市のタイトルを手にした、
はい、うん、すごいですね、
うん、ここ頑張ってるチームでちょっと面白くないですか、
そうですね、
そういうことって現実ありえるんだなと思って僕もちょっとびっくりしたんですけど、
はいはい、
まあ、そういうエピソードちょっとね僕横から聞いた話なんですけど、うん、これぜひ紹介させてもらうわってニュースソースをちょっと探してきて、
何区にあるんですかね、
兵庫区か、
うん、
中央区です、境目ぐらい、兵庫区じゃないですかね、あのちょうど新鉄の港川駅の前にあったんですよ、楠木中学、
はいはいはい、
あの辺だと思います、
うんうんう
ん、まあ、そんな中学が出てきてね、
はい、
もう見にやってないからちょっと中学でバスケ入りにくいわみたいな人、
うん、
いると思うんですよ、
はいはい、
何パーセントか、
はい、
あるぞと、
はい、
可能性あるんだぞと、うん、いうことを見せてくれた中学でしたね、うん、ちょっとこういうとこ紹介してみましょう、
はい、
そしてともさん NBL ですよ、
あ、はい、
うん、どうなってんだ最近は、
ストークス、
あ、ストークス ね、
まあ、第7節、
第7節まで来ましたね、
まあ、14試合、ね、
うんうんうんうん、
を終えてますね、
うん、僕らが紹介してないのはこの22日、
はい、
上郡やねんな、この上郡の2戦はね、やっぱケント選手、中西選手、育英にも来てくれてね、
はいはい、
一緒に僕らバスケ、そうやね、でもよう考えたら ね普通に来てね、
はい、
一緒にバスケットしましたけど、
はい、
本当に貴重な体験させてもらったあの2人帰ってきてるから絶対見たかったんやけど、
はい、
娘のバスケで行けませんでした、
まあ、娘には勝てませんか、
本当に行きたかった、
はい、
本当に、でこの時の結果が78-63、
うん、
ストークス、
はい、
で76-73、
はい、
またストークス、
うん、
これでボルターズの負けが込んで ね1回もまだ勝ってないみたいなんで、
はいはいはい、
まあストークス以外でね勝ち星つけてほしいなと、
まあそうですね、
ねえ、
う
ん、厳しい戦況を強いられてます、
そうですね、うん、ボルターズはね、
でその後は29日、
はい、
土曜日でしたね、土日、はい、29、30と、
はい、
これが尼崎のベイコム午後大会、
はい、
相手はトンボです、
はい、広島、
はい、ストークスはトンボを捕まえることができたのでしょうか、
うん、開幕戦ですね、広島のアウェーで2連敗をしまして、
うん、
今回リベンジ、
うん、
意気込んで、ね、ストークス頑張ったと思うんです、
うん、
初日はちょっと残念な結果になってますね、
71-83、
はい、
トンボ、
うん、調子いいんですよね、
ドラゴンフライズ強いね、
はい、
ドラゴンフライズ一体何位なんだいってちょっと調べてやろう、
うんうんう
ん、1位がアイシン、
はい、
2位が三菱、
はい、
なんと3位につけてございます、
あら
3位すごいね、
すごいね、
できたばっかりやからさ、
はい、
もうちょっと困るかなと思ったけど、
うんうん、
破竹の勢いですね、
そうですね、
うん、1年目にしてはすごいんじゃないですか、
で、まあ、広島は、
うん、
NBL の中でも屈指の高さを誇 残ってるんですね。ああ
そうなんや、はい、一番でかいのやっぱ、
まあ多分でかいと思います。へで、まあその理由に、まあ帰化選手がいたり、
うん、
まあ竹内選手っていうところなんですけどね。
帰化、うんうん、選手って誰なんや。
パイパムパイパプムール
読みにくパイパプムール選手、
はい、
この選手が帰化したらトモさん日本人として扱われて、
はい、
どういうんですかね、オンザコート1のシーンでも、
はい、いけます。
帰化選手出れるんです。
日本人として出れるんで。
なるほど、
はい、で2メートルあるんでねこの選手、野辺学出身ですね、はい、
これについてトモさんどう思いますか。帰化選手オンザコート1いらない、
うん、
まあ見た感じ外国人選手2名みたいな、
はいはい、いやまあプロの世界でいいと思います。
はい、僕もこれはねどんどんなっていけばいいというかね、そうじゃなくて書類のもんじゃない。
そうですね、
まあバストラってね、
うんうん、
自由に勝手気ままに喋る番組やから、
はい、
あえて僕勇気を出して言いますけど、はい、いろんなね意見ってあると思うんです、うんうん、でもねこの辺はね重大な人種の差別につながるんじゃないかなって僕はね、
うん、
昔から思ってるわけですよ、
はいはい、
日本のバスケが伸びにくいっていうのも、うん、こういう原因島国的考えがあるからじゃないの。ちょっと過激ですよ僕が言うてることは。先にね断り入れときますけれども、はい、あのねどんどん入ってきたらいいんですよ、
うん、
オンザコートワンってねもうなくしてもいいんじゃないかなって思うぐらい。
なるほ
ど
ね、
はい、で2試合目は
ねストークスが勝ったみたい。
勝ったんですか。
しかも大逆転勝ち。
おお、負けてたんですか。
はい、
負けてました。のんびり
そうですね。
で勝ったって感じ。
はい、
73対66。
はい、
7点差か。
はい、
結構空いてるやん。その大逆転的な感じがしない。
まあナイト選手、
ええ、
中塚選手、
はいはいはい、
のスリーがね、
ええ、
いいところできます。
へ
ーね、まあ、あと選手たちはやっぱり広島の高さに対してしっかり意識して、
うん、
リバウンドを全員で頑張ろうという 感じで取り組んだ、
ね、この一戦でもほんま大事でした ね、
そうですね。
だって4つやってね4回負け取ったらだいぶ戦意落ちるけど、
はい、
もう士気が下がるでしょ。
そうです、ね、
もう何回やっても勝てねえんじゃねえかって、
はい、
でもやっぱり4回目で勝った、
はい、
しかもこう3つ目とかじゃなくて4つ目で勝ったって次につながりますよね、
う
ん、
そうですね。
で今度が、12月6日土曜日7日日曜日、
はい、
今度はアウェーなんでね、
はい、熊本ですね。
熊本益城、
はい、
体育館、
はい、
益城総合、あ、益城町総合体育館、
うん、
町立なのかな、
うん、
うん、試合は12月6日土曜日始まるのが17時、
うん、
で12月7日日曜日、
はい、
始まるのが15時、両方とも益城町総合体育館でございます、
うん、
これが大事な試合。
まあそうですね、ここを2連勝、
うん、
できたらば、
うん、
勝率が5分ぐらいになるんじゃないですかね。
これはほんの大事やな。でもボルターズもボルターズも負けられへんからね。
まあそうですね、
うん、
でうん、ストークスは、
うん、
今、まあ、負けを借金という言い方しますけど、
うん、
借金を返済したことないんです。
あ、そうなんだ。
なんでここで借金返済になるかどうか。
あ、そうなんや。今まで借金返済したことなかった
まあ負け越してたってことなんですけど、
はい、なるほど。ちょっと遠いけど行ける人は行ってもらって一回熊本の方行ってみたけどな、鳥うまいらしいよ。
ケントパパ号出るんじゃない
の。ケントパパ号出たらいいねんけどな。 いや僕も人数集めさえすればマイクロバスに久々に運転していきたいけど、
ね、大型持ってますからね。
うん、うん、そうです。あとね、 NBL でオールスターゲームってあるじゃないですか。
はいはい。
結果は出てないんですよ、
うん、
結果は出てないんですけど中間発表なんてこうちょっと楽しいことをね、NBL のホームページで発表されてまして、
投票制でしたっけね。投票が始まってるんですかね。
投票は始まってるんです、はい、それでねどんどんどんどんこう今中間結果発表みたいなのをやってましてね、はい、うん、ちょっとこの辺を回ってみましょうか、はい、イースタンカンファレンス、
うん、
ガードフォワード部門、
はい、
2名選出される予定なんですけど、ほうほう、今のところ
ダントツですね。
ダントツぶっちぎり、
ほう、
田臥勇太選手、
ね、
もうこの選手はね決定でございます。
すごいですね、
当選確定当確っていうやつですね、
うんうんうん、
投票数が、まあ、投票数というかね、これ受票数といいますかね、
まあそうですね、1527、うん、
で2位の辻選手、
はい、
758、
うん、もう全然半分倍、
全然違います、はい、で今度はねフォワード、
うん、
センター部門、
はい、
ここはね3名選出されるんです
よ。ほうほう、
もうぶっちぎりでございます、
うん、
まあ、この方、
はい、
竹内ジョージ選手、
はい、日立、
日立ロッカーズ、
うん、
で2位が広瀬健太選手、はい、
日立
で3位が栗原貴弘選手、
はいはい、
でやっぱりねジョージ選手すごいですね。受票数、
うん、
1538、
お
これはね実はですね田臥勇太選手で多い。
なるほど、
うん、でまたね1位と2位の差が開いてます。広瀬健太選手、
はいはいはい、
655、
うん、
1538がジョージ選手の1位に対して655の2位と、
はい、
まあジョージ選手当確ですね、
はい、竹内選手に関しては、
ええ、
その双子いますから、
ええ、はい、
それと勘違いされてるっていう、
はい、
間違い票もちょっと入ってるんじゃないですか。
そんなことはないんですよ。
ですか、
まあ、まあこれねおいおいまた紹介しますけどね、
はい、
はい、うん、イースタンの外国籍選手部門、
はい、
これ2名選出されます、
はい、
もうこれはね大活躍。
そうですね、
昨年も東芝、は
い、うん、
マジカス選手、
はい、
1479票、
お取ってますね、
取ってますね、
うんうんうん、
で2位がジェフ・ギブス選手、
お
987票、
はいはい、
合格ですね。やっぱ1位と2位って開きありますね。でもこうやって紹介すると、
そう
です
ね、
はい、2位3位はそんなことないんですけど、うんうんうん、まあ、1位の方は皆さん当確、
ダントツですね、
ダントツですね。さてウエスタン行きましょうか、
はいはい、
ウエスタンのガード、
うん、
五十嵐圭選手、
お
イケメンで有名ですね。
結婚してもなおって感じですね。
はい、ドルフィンズ三菱、うん、で2位が金丸浩介選手、
はいはいはい、
愛心ですね、
はい、
で1位の五十嵐圭選手が1209票、
うん、
で金丸浩介選手が876票、
うんうん、
でも金丸浩介選手と五十嵐選手近いですね。
近いですか。
400ぐらい、
はいはいは
い、他は400、一番近いですね今紹介した、
うん、なあ、まあ1位と2位の差で言えばですね、1
位と2位の差で言えばね、
3位比江島選手、
比江島選手、
はい、
まあ、数十票の差で比江島慎選手、
はい、
同じチームで面白いです ね,
ね。で川村拓
哉
選手、
はい、
ちょっとね、はい、今5位ぐらい、日本代表するプレイヤーですが、
あ、そうですね、
はい、
もうどうしたんでしょうね川村拓哉選手。
まあだからここは結局チームのそのファン、
はい、
どんだけ持ってるかっていうような感じもしますけどね。
あ、そうですね、うん、さて、
はい、
じゃあフォワードいきましょうか、
うん、
はい、トモさんさっきおっしゃってたジョージ選手の双子の弟、お兄ちゃん
ですか、ね、
まあ、双子の片割れの方なんですけど、はいはい、コウスケ選手、
はい、
1位でございます。
出ました、
はい、1758票、
おいおい、
あのね1700言ったらね、
はい、
一番多いんです。
そうですね、
はい、だから間違いなんてもうそんな失礼なこと言っちゃいけません。
おみそれ
で、チームはトンボです、
はい、
広島ドラゴンフライズ、
はい
はい、で2位が桜木 JR 選手、
はいはいはい、
桜 桜木 JR 選手長いこと頑張ってますよね。結構
もうベテランですよ、
ね、ベテラン選手です、ね、
ストークスのね、
はい、
ナイト選手、大学が先輩後輩。
そうなんですか、はい、配信ね、
はい、
伊藤選手、
はい、イートンですね。
イートンっていうの、
はい、
三菱、
はい、
ドルフィンズですね、はい、この辺の方はすごいのが、
うん、1
位2位3位ともに1000票以上取ってるっていう。
そうですね、すごい、うん、まあ、ここは日の丸背負ってるセンター陣なんで、
あ、知名度も高い、
知名度も高いですね。
まあ、ちなみに康介選手1758票、うん、まあ、1位でございます、はい、得票数1位、全チームでね、うん、イースタンウエスタン合わせて、
うん、
2位の桜木 JR 選手1333票、
うん、
でイートン選手、
うん、
1119票、うんうんうん、1位2位3位が全員1000票以上取るという、うん、
すごいです。
トークスでも食い込んでる選手がいます、はい、
9位10位にいますね。
根頃選手と中塚選手、
はい、
618票と、根頃選手が
618、うん、
で中塚選手が547票。頑張って上がっていってほしいね。
そう
ですね、宇沢選手がすぐ上にいるんか、638、いけますよね、もう少し。細谷選手もおってね、ガードに。
あ、ほんまですね、
うん、うんうん、トップ10入りを果たしてますね、はい、兵庫の選手は、
いや、まあ兵庫はもうそれぐらいです
ね。兵庫はそれぐらいか。あとほら、僕らの後輩の熊谷選手、
うん、
913票、
はいはい、
フォワードセンター部門、
フォワードセンター部門なんですね。ガードフォワード部門じゃないんですね。
はい、フォワードセンター部門、
うん、
で熊谷選手、
はい、
ポジションはフォワードで登録されてますね。
なるほど、
うん、まあフォワードですよね、彼は。913票、
うん
うん、熊谷貴之選手、はい、さて、うん、最後に、ウエスタンの外国籍選手部門、
うん、
ここは2名枠があって、1位アマット・ウンバイ選手、
ウンバイ
1644票、
うんうん、
三菱ですね。2位がキャビン・エドワーズ1252票、当確と言って間違いないでしょう。あとウィリアム・ナイト選手が、
はい、
7位、
はい、
507票得票してますね、
うん、
でアイザック・バッツ選手、
はい、
415票、
うん、
中間報告を紹介させていただきます。 NBA 行っちゃう。
はい、何かありますか、
ね、NBA はね、富樫選手、
うん、
頑張ってますよ。
のほう、
毎日新聞が報じてます。バスケット富樫デビュー得点なし NBA 株リーグ、ちょっとこれ古いかな。
そうですね、
ね、ちょっと古いんですけれども、これ古いのでやめましょうか。もうちょっと新しいニュースあるんで。富樫選手ね、ちょっと僕もどのニュースで読んだんか忘れたけど、初得点スリーポイントシュートだったらしいですね、
はい、
D リーグテキサスレジェンズに所属する富樫勇樹選手が現地29日のベイカーズフィールドジャム戦で D リーグ初得点を挙げたそうですよ、
うん、
現地29日本拠地ドクターペッパーアリーナで、ドクターペッパーってあのコーラみたいなの変わった味するやつですね、はい、テキサスレジェンズがベイカーズフィールドジャムと対戦。レジェンズに所属する富樫勇樹は9分間の出場で3得点を記録し、 NBA デベロップメントリーグ D リーグ入り以来、出場3試合で自身初得点を挙げた。でこれがスリーポイントシュートだったということですね。前日のジャム戦では出場機会なかったんだね。でもその翌日には1ピリ5分14秒にドロン・ラム選手と交代でベンチから出場したらしいですよ。で同1ピリの残り2分19秒に、記念すべき残り2分19秒に相手のミスショットを拾って、で D リーグ初リバウンド、このちっちゃいのに、 すごいね。その1分12秒後には D リーグ初ショットを放った。でもそのショットは外れた、うん、細かく載ってますね。はい、2ピリ開始もそのまま出場した富樫は D リーグ初スリーポイントシュートを放ち、それもまた失敗だったんですけど、さっきのミドルやったんですね。今回はスリーポイント、初スリーポイントシュート、初パーソナルファウルを記録した。残り10分33秒にラムと交代でベンチに戻ってます。で37対52と15点差をつけられていた前半残り1分21秒に再びコートに入るとハーフタイムをコート上で迎えた。富樫は後半85対98と勝負がほぼ決まりかけた4ピリ、残り1分4秒に再び出場、そして残り 32.9 秒、センターのオマーサムハンのパスを受け左45度から D リーグ初得点となるスリーポイントシュートを決めた。富樫のこの日のスタッツは9分出場3得点、まあ、確率でいうとフィールドゴールが3分の1、スリーポイントは2分の1、1リバウンド、1ファール、1ターンオーバー。試合は55対39と14点差で前半を迎えたジャムが後半も点差を維持して102対88で勝利を収めた。ジャムは元 NBA の R バロンが27得点、エリア・ミルサップが19得点、10リバウンドを上げている。レジェンズは次戦、現地12月4日に敵地でリオグランデバレー、バイパースと対戦するらしいです。めっちゃ細かく載ってるね。はい。NBA のニュースといえばね、
はい、
ちょっといろいろあるんですけど、ザラザラというと、コービー・ブライアント、トリプルダブル、
うんうん、
ラプターズ延長で撃破って書いてますけど、まあ、コービー・ブライアントって、
はい、
ジョーダンの記録に迫る勢いで今来てますよね。
そうですね。
はい。7試合ぶりに出場したウェイドが4ピリだけで13得点の大活躍で、
うん、
復帰戦でトータル27得点、
やばいです、
ね、ヒートがニックスに勝利。トモさん、
うん、
日本バスケですよ。日本のバスケどうなの、こんなに NBA 盛り上がってるのに。
そうですね、
日本バスケ協会制裁を受けてますね、うん、皆さんもご存知だと思います、
はい、
ちょっと紹介させていきますね。今噛んだね。ちょっと紹介させていただきたいと思います、
はい、
日刊スポーツが報じています、
うん、
国際バスケットボール連盟 FIBA が資格停止の制裁を下した日本協会の人事に介入することが27日分かった。日本協会への通告文書に明記されているもので、今後はフィーバーが立ち上げる第三者委員会、タスクフォースっていうんだって、
うんうん、
が全ての権限を持つと、はい、フィーバーのパトリック・バウマン事務総長は、
うん、
ガバナンス、まあガバナンスというのは組織統治、
はい、
ルールとかですよね、組織の中のルールみたいな、ね、を書く現体制に強い不満を持っており、現理事の総辞職は避けられなくなった。フィーバーの制裁は想像以上に厳しかった。日本バスケットボール協会へ資格停止処分から一夜明け、全容が明らかになった、
うん、
通告文書にはフィーバーが第三者委員会かっこ日本2024年バスケットボールタスクフォース、
はい、
これ仮称やって、
うん、
を立ち上げ、すべての権限を掌握するとある、うん、人事を含めた日本協会の施策は白紙中止に追い込まれる。フィーバーの不信感は根強い。6年前から普及強化の観点からトップリーグの併存、だから BJ と NBL ってこと、併存に反対し、一国一リーグを求めてきたが解決できなかった。フィーバーの回答期限の迫った先月下旬には日本協会の深津会長と NBL の丸尾会長が辞任。フィーバの通告文書には両氏の辞任は日本協会の統率力のなさの象徴と実名を挙げて記されたと。バウマン事務総長は一からスタートする時が来た、 日本教会に解体的な出直しも迫る考えだ、うん、どういうことなのな。日産自動車のゴーン社長、カルロス・ゴーン社長、
はい、
ローソン会長でサントリー社長に招聘された荒波剛のような外部からの改革者のトップ就任を希望。人事はフィーバの第三者委員会に一任されるだけに、現理事の総退陣は必至になる、はい、あ、長いなこれ。でもこれ大事なこと書いてるから読もうか。
そうですね。
この日日本協会の丸尾会長代行が会見し、時間をかけずリオデジャネイロ五輪予選までにはどんなことがあっても解決していきたい、うん、これは ね、
そう
ね、もう僕らバスケファンにしてもぜひぜひそうしてほしいね、はい。冒頭で選手関係者に謝罪したものの、選手への直接謝罪については機会があれば設定したいと話すにとどめた、はい。フィーバーからの、通告文書は一部のみを日本協会のウェブサイトに開示したが、第三者委員会に強い権限が与えられたことは明かさなかった。丸尾会長代行は今回の責任の取り方について、今は、制裁解除に向けて努力をすることと辞任は否定した。すでに監督官庁の文科省も解決に乗り出している。本来スポーツ団体は自治自立が使命、国と国際連盟からの介入は許されないが、今の日本協会に解決能力はないと厳しい。ちなみに今後の流れなんかも紹介されてるんで、これもちょっとね大事なところだから、ちょっと長くなりますけど、これ紹介しましょうか。フィーバーの通告文書から今後の動きが予想できるそうですよ。近日中にフィーバーの代表者が来日します。第三者委員会のメンバーを選考し、そして組織化するそうです。第三者委員会の骨格ができた段階で日本協会は評議会を開催、第三者委員会への権限移譲を承認する。もうここまで決まってるみたいですね、うん。NBL と TKBJ リーグの統合、人事を含めたガバナンス強化、他などの諸問題は第三者委員会で話し合っていく。フィーバが国内事情をすべて把握できているかどうかは疑問が残りますが、今月中旬から日本協会の監督官庁の文科省と上部団体の日本オリンピック委員会、日本体育協会、団体ボール競技の活性化を目指す組織の日本トップリーグ連携機構の、幹部は問題解決に向けて定期的に会合を開くと。フィーバーは日本協会の上部団体と連携しながら改革を進めることになりそうです。長かったですけど、
はい、
まあ本当ついに行くところまで行っちゃったっていう感じやね。
そうです、まあまあ、行った方がいいのかもしれない、ね、
行った方がいいのかな。本当にこうは、まあ、最悪こうなるよっていうのはね、
はい、
ちょっと想像はしたことありましたけど、はいはい、ついに突き当たりまで行っちゃった感が僕は否めない、うん、そういう感想を持ってるんですけど、
はい、ね、まあ、残念な話では話ですけどね。
あるんですけれども、これをやっぱりね日本のバスケ維新と捉えて、はい、うんうん、新しい光が差すんじゃないかなと、希望的な見方っていうことができると思うんで、はい、これからどんどんどんどん強い日本バスケを育てていけるような地盤がやっとできるかもねっていうところですからね、まだ、
はい、ね、ちょっと今、はい、たった今入ってきたところなんです
。紹介してください、タイムリーやね。
あの NBL の話、つくばロボッツです
。はいはいはいはい、
まあ、経営状況でね、管理下になってましたけど、
はいはい、
新しい運営法人の目処が立った。でそこで、まあ、選手とのね、リーグ管理になってた選手との契約交渉が行われたんですけど、
うん、
11名の選手が契約に至らなかった、
はい、だからその会社として、
はい、
はロボットを引き受けようっていう会社みたいな、
はい、
そういうキャピタルを見つけたんだ。
見つけたんだけど
、はい、選手の満足いく条件まで達せなかったということですね。早い話、ね、契約が負けないってことは自分として成り立たないということでもあるんですよ ね、
はい、さあどうするんですか ね、
ねえ、本命極めてるね、つくばロボッツ。 まあ、選手もそこで契約負ければなんとかチームとして負けまくってもね、
はい、
運営母体あるわけやから、ここはほらやっぱトモさんと僕がまず2名確保できるんじゃないですか、手上げて、はい、どれぐらいでさらにどれぐらい
でギャランティー
ですね、
ますか、
まあ、だいぶローカルな話、はい、僕ら子供いますやんか、はいはい、やっぱ生活はもう最低限守っていきたいですよね、で、まあ、試合も出たらやっぱり、うん、怪我しかしない、うんうん、得点はしないけど怪我はするよって、
うん、はい、
その医療費とか、
まあまあそうね、
まあまあ逆にその選手高く
逆ね
出るだけ邪魔で、ね、でもなんかこういないですかね、プロなれるんやったら、はい、しかも NBL で土俵に上がれるんだったら、はい、練習生で他のチームでやるよりも、うん、僕100万円ぐらい次いきますか、
はい、
まあたくさんありますね今日、うん、車椅子バスケがあったそうですよ、全日本女子選手権大会っていうのと、うんうん、第18回全国シニア選抜車椅子バスケットボール大会っていう大会が行われて、またね兵庫県で行われたんですよ、
うん、
うん、グリーンアリーナ神戸でね11月の15日土曜日、はい、16日日曜日に全国大会が行われて、うん、優勝はカクテルっていうチームが優勝してますね、決勝戦の結果はエルフィンっていうところとカクテルがあったんですけど、うん、44対59でカクテルが優勝してます。一回車椅子バスケット見に行きたいなと思うん
ですね、
これは僕も巷の噂に聞いたんですけど、はい、カクテルにね、
うん、
北田千尋選手っていう選手がおられてね、
はい、
めちゃくちゃうまいらしいです、
はい、
それからね、シニア選抜車椅子バスケットの方も、うん、これもねグリーンアリーナで行われて11月の15日土曜日16日の日曜日に行われています。優勝されたチームは関東ナイツっていうチームが、うん、決勝戦フリーダムパラダイスっていうチームと61対34、うん、61対34で、関東ナイツが優勝して、うん、フリーダムパラダイスが2位、どうやらとにかく盛り上がってるみたいで、ね、女子の方もスカパーとかでね、うん、やってるんですって、
はい、はい、
はい、今ちょっとねそのスカパーとかね、うん、BS の話になりましたけど、うん、岸さんバスケを観戦するぜと
やっとこさ、
はい、こういうタイトルをつけまして今日はね岸さんバスケを観戦するようになるまでの奮戦記をちょっとね、
う
ん、
ほうほうほう、
紹介したいなと思うんですけど、
僕も知らないんでね、
あ、そうですね、
はい、
前の前回バストラで僕紹介させてもらったようにテレビ新調しまして、
はいはい、
よっしゃこれで、
うん、
バストラキャプテンとしてどんどんバスケ見ていくぜっつって、うん、J スポーツトモさんが教えてくれたじゃないですか、はいはい、これ見ようと思って契約にこぎつけるまでまあまあややこしかったんですよ、
うん、
まず J スポーツって、うん、なんか僕全く分かんなかったんですけど CS のなんかチャンネルの一つなのか、
はい、
何か分かんなかったん
ですけど、あ、なるほど、
BS なんです
BS?
BS の中に J スポーツっていうのがあるんですね、
はい、
だから CS の中のチャンネルの J スポーツじゃないんですね、
そういうこと
ですね、僕それすら分かんなくて、
はい、
BS の中にあるんです、
うん、
でね僕はなんか分かんなくて、スカパーの新基本パックっていうのがありまして
スカパーのね、
はい、どうやって見たらいいんか分かんなくてスカパーを契約したら見れるんかなと思って、
はい、
実際そうなんですよね、スカパー契約して見れるようになるんですよね BS も、え、
まあ、スカパーでもいけるんですかね、
スカパーの中の種類があるんですよ、はい、で僕は新基本パックっていうのを選んで、うん、で J スポーツを探したの、まあ、新基本パックが何か分からんまま、うん、こんなやつも珍しいと思いますけどね、まあ、何か分からんまま契約してとりあえずその中にスポーツあるやろうと思って、うん、で J スポーツ見てたんです、 見れると、うん、あ、よかったよかった、うん、3700何菓子なんですよ、うん、料金が、
うん、
はい、1ヶ月で、そっから勉強しながら J スポーツだけが見れるような契約したらええわと、
あ、イランチャンネルはね、
イランチャンネルはね、思ってたんですけど、うん、ちょっと見れなくなりまして、 J スポーツなんだよと、うん、で急に見れへんねん思って問い合わせてみたところ、岸、うん、さんが契約されてんのは新スポーツパックです、新基本パックですと、
うんうん、
そうだぜっつって新基本パックだぜ何かっつって聞いたら、新基本パックは J スポーツご覧になれませんと、岸さん見れてたのは、はい、あの無料サービスお試し期間だから見れてただけですと、
うん、
皆さん気をつけてくださいね、あの新基本パックでは J スポーツは見れません。でもすぐね、その電話でね、うん、対応してくれるんですよ、
うん、あ、そうなんですね、
うん、新基本パック見れねえんだったらもういいよって言って、はいはい、電話で契約変更とかできないですよねって、ややこしい書類とか書かなきゃいけませんかって聞いたら、いや、ここで受けたまわりますと、でもうそのまま僕 J スポーツだけでいいんで、そういうプランありますかと、うんうん、でそのプラン申し込んだんで、うん、2500円ぐらいの
安くなった
んですよ、はいはい、で、まあ、J スポーツっていうのは 1,2,3,4 チャンネルありまして、はいはい、でその4チャンネルだけに絞ったプランが2500円ぐらいだったんで、もうそこに変えて、電話チンと切ったらっていうか、もうこの場で私誰々と申します、受けたまわりました言ってくれて、はい、もうそれでプラン変更、はい、ただ月の最後まではそのプランから移動できないらしい、うん、で僕がたまたま変更したのが昨日、
あ、そういうことですね、
だったんで、はい、今日受けたまわりましたんで、はい、12月1日からは他のチャンネルは見れなくなるけれども J スポーツは見れると、
ギリギリじゃないですか、
ギリギリ滑り込んだったなんでね、もう、はい、危なかったんですよ、もし今日にでも変更届出してたら、はい、12月末まですんまへんって言われるところやった、ね、ウィンター見逃すところや、
そうです、ワウワウは見れない
よね、ワウワウは見れないんですよ、ワウワウも見れてたのは無料お試しバックの間やから見れた、ね、あ、まあ、ちょっとリスナーさん分かんないと思いますけど、トモさんとね、はい、電話で話すことあって、まあ、ワウワウも見れてんねん、
うん、
前電話で言っちゃいましたけど、あれは無料お試し期間で全チャンネルが見れる、
はい、BS1 とかは見れるんですね、
BS1 とかは見れます、
はい、
だそこで最低、ね、NBA は遅ればせながら見れるかなっていう感じではよかった、まあ、こういう感じで、皆さんこれから J スポーツとか契約されてバスケ、ね、バストラ聞いてね、ちょっと面白そうとかって見る人がいたら、やっぱり一度電話で聞かれた方がいいですね。私の場合はネットで調べたりしたらちょっと分かりにくい、うん、なんで電話で聞いて J スポーツだけが見たいと、うん、もうバスケだけが見れたらいいんですって伝えてもらうと、うんうん、ちゃんとガイドしてくれますよ、
なるほど、
うん、その辺をちょっとね、でした、
ご苦労様でした、
ありがとうございました。さて最後の方の話題になってきますけれども、ついこの間おとつい、
うん、
KDB カップっていう、
お、何のや、
KDB っていうチームがありまして、笹山の方にあるチームなんですけど、これ弟がやってるチームなんです、
ヒさんの、
はい、ヒシ、はい、でっかいバカKDB っていうのは冗談らしくて、ヒシ、はい、ドライビングスクールバスケットボールクラブみたいなね
、はい、
弟はあの運転免許教習所の先生なんですよ、
ほうほう、
でそこで知り合った若者たちを集めて、もともと始めたバスケットが地域のなんか人たちの流れができて、
うんうん、
KDB っていうのも結構な、ね、人数がいて、若 KDB とか、はい、おじさん KDB とか2チームに分かれてやってて、でそのつながりで人を呼んで、うん、KDB カップっていう施設な大会をやってました。そこに私が入ってるシニアですけど、ピットブルとかね、
はい、
うん、でピットブルを通じてコンプレックスとかもね、
はい、
来ていただいて、はい、で楽しくなって、ただ弟が捻挫しましたよっていう Facebook に上がってました、
はい、
あとねここ面白いのは、笹山まで、まあ、1時間少しぐらいで行っちゃうんですけれども、はい、我々、まあ、ピットブルは、はい、現地に泊まりました、
ほうほう、 ただじゃ帰らんぞ。
ただじゃ帰らない、はい、試合は負けても夜の飲みは負けないぞって言って、はい、でボタン鍋を、はい、まあ、手配してくれてたんで、ボタン鍋を食べたり、はい、まあ今シーズンですね、ブリ、
はい、
超美味しいブリしゃぶ食べて帰りましたね。まあこの辺はちょっとシニアにしかできない大人バスケの楽しみ方で、アフターバスケはホテルも取って、
はい、
でボタン鍋食べて、はい、ブリしゃぶ食べて、みんなでコミュニケーション、ね、楽しいコミュニケーション、ね、
はい、こうじゃないですか。
めちゃめちゃ面白かったです、うん、ブリしゃぶもね、ブリお皿にバーって綺麗に持ってくれてるんですけどね、はい、それ生で食べたり刺身で食べたり、うん、やっぱりこうしゃぶりして食べようかなとかってやったりできる、新鮮なブリをいただいてますよ、うん、またね来年もあると思うんで、
ぜひ、はい、
まあ、こんなもんだね、
はい、
今日はちょっと長くなったけれども、本日お送りしましたのはティッシュと
トモでした。
See you next week. Bye bye.